マイクロソフト中田と申します。よろしくお願いいたします。で、本日は Azure の IoT のソリューションのアーキテクチャというところで、 Azure の IoT、 こちらの方のサービスを使って IoT のシステムを作る場合に、多数 Azure のサービスが出てきます。 IoT ハブだとかストリームアナリティクスだとかストレージもあればウェブアプリケーションもあってというところになりますので、実際に Azure の IoT のサービスを使ってソリューションを組んでいただく場合に、どういったサービスを使って全体として Azure の IoT のソリューションを作っていくのか、こういったところの全体感を今日お話をできればと思います。で、私の方は通常日常の業務としましては、エンタープライズのお客様と一緒にその社内の IoT のプロジェクトをですね、こちらの方を推進させていただく、こちらの方をお手伝いをさせていただいているチームになります。で、チームの名前にはグローバルブラックベルトって書いてあるんですけれども、こちら本当にこういった名前の部署がございまして、こういった Azure の新しいサービスですね、こういったものを実際企業のお客様のところで使っていただくと、こういったところをやっている部門になります。で、本日はまずは Azure の IoT のシナリオというところで、皆様も IoT のプロジェクトをやられている方とかだと、すでに IoT ってどんなものなのかとか、すでにお分かりかもしれないんですけれども、一つデモを見せさせていただいて、Azure を使って IoT をやるときのその世界っていうんですかね、こういった形の業務シナリオがサンプルとしてあって、こういったシナリオを実現するために各種サービスを使っていくんです、形でありますので、まずデモをちょっとお見せしたいと思います。で、2番目としましては、こちらも製品チーム側で Azure の IoT ですね、こちらの IoT のプロジェクトに必要なアーキテクチャ、こういう構造で作っていくと IoT のシステムで作れるんじゃないかという整理をしておりまして、参照となるリファレンスアーキテクチャというのを出しております。で、こちらの方の中身について概要をご説明をさせていただければと思います。で、3番目は実際の例としまして、そういったリファレンスアーキテクチャがありますと、じゃあそのリファレンスアーキテクチャをベースに、どういったサービスをどういうふうに組み合わせていくと、実際に動くシステムが作れるのかというところですね、こちらの方を実際、動くデモとかお見せしながらご紹介できればと思います。で、最後はケーススタディとして、実際にこう我々のパートナー様ですね、こういった Azure のサービス、 Azure のアーキテクチャですね、こういったものを利用して実際にお客様向けにサービスを、実際のエンドユーザーを一緒にですね、こういったサービスをすでにお試しになられているパートナー様いらっしゃいますので、こういったパートナー様がどういったことをやられていて、そのソリューションの中で Azure の各サービスがどういうふうに使われているのかといったところですね、こういったところもお見せしたいと思います。それではまず Azure の IoT のシナリオというところで、デモを見ていただいて、 Azure を使った IoT の実際の業務のシーンですね、こういったところのイメージを持っていただければと思います。で、こちらの方のデモのシステムはジョンソンコントロールズというアメリカの会社でビル管理のサービスとか提供している、こういった会社になります。で、こちらの方の実際にこちらの方はデモになっているんですけれども、これに近いようなシステムですね、こういったものを実際のエンドユーザーですねに提供しているというふうに聞いています。で、こちらの方のダッシュボードでは、今アラートがこう赤く出ている部分に今何らか異常が検知されていますという形です。で、画面の左下の方にはこちらのアラートの情報ですね、こちらの方だとシアトルとニューオーリンズのビルに何らか異常がありますという情報が出ています。で、こちらの方の中身を見ていくと、そのビルの中身の情報ですね、こういったものが各フロアにこうセンサー機温度計だとかですね、こういったものが設置されていて、リアルタイムにこうデータを Azure の方に上げているというところですね。で、この中でビルの利用状況であるとかですね、こういったところがリモートにいながらまっすぐ見れるですね。じゃあ一つカーソルを合わせてみると、例えば設置されている温度計の、今の温度ですね、こういった情報が表示されますと、そして例えばフロアの中見た時の、その温度の分布ですね、こういった情報も可視化して見ることができます。で、画面左下の方にはアラートが出ておりまして、今一番上の方だと赤で出ているところが HVAC ユニットと書いてあるんですけれども、で、こちらは冷却、その施設も冷却するような設備ですね、施設、こういったものがアラートを出しています。で、こちらの方の中身を見ていくと、今画面の右側の方だと、リアルタイムにその機器が動いている情報ですね、こういったものがリアルタイムに吸い上げられてきていますと。で、こちらの方がリアルタイムに可視化をされていて、で、画面下の方には あとどれぐらいその機器が使えるのかとか、また次のメンテナンスがいつ予定されているかとか、で画面の真ん中の下の方に出ているものだと、そのあるこう条件ですね、これが敷地を超えたときに、例えばメンテナンスを実際しないと機器が壊れる可能性がありますと、こういったときに実際のこう機械学習の仕組みを利用して、実際超えてからアラートを出して対応させるのではなくて、今のこう利用状況だとか過去の利用状況だとかと照らし合わせていくと、これぐらいの時期に敷地を超えるんじゃないかとですね、こういった予測をもとに実際に問題が起きる前に対応していこうというところですね。でこちらの方のユニットの中では赤く出ているところに異常が検知をされていて、こちらの方のクリックをすると、まあ、その機器の過去の稼働状況だとか、まあ、将来なる予測値ですね、こういったものが表示されます。でここから例えば外部システムと連携させて、実際にそのシステム壊れる前にオペレーターに連絡して修理のこうスケジュールを立てるとか、部品を調達するとかですね、まあ、こういった流れで外部システムと連携させて問題が起こるまで対応していこうというところですね。でこのあたりが我々が今実際お客様と進めている IoT のシナリオというところになります。実際デバイスからこうデータを上げてくるところですね、それをリアルタイムに可視化するところ、あとは今起こっていることだけではなくて将来の予測、過去のデータとか今の利用の状況とかからして、まあ、将来こうなりますという予測値を見ます。でその予測値が良いものでなければ、その悪い未来が起こらないように事前に手当てをしましょうというところですね。でそれを見た上で実際業務システムと連携させて実際の業務にこう生かしていくと、まあ、こういったストーリーになります。でこういったじゃあシステムを実現するために Azure の IoT の各種サービスを提供しております。じゃあそのサービスをどういうふうに組んでいけば、まあ、先ほどのような IoT のシステムが作れるのかというところですね。それでまずリファレンスアーキテクチャのオーバービューというところで、このような登場人物ですね、レイヤー構想、こういった構成要素を組んでいけば IoT のシステムが作れるといったところで、製品事務官が考えているようなリファレンスのアーキテクチャになります。でこちらの方は画面の左の方からこうデータが流れていくイメージですね。データがデバイスから上がっていって、でまあ、クラウドのゲートウェイと呼ばれるところにデータが集まってきますと、その集まってきたデータをリアルタイムにこう処理をして、過去データですね、履歴のデータ保存したりだとか、マシンラーニングのようなものを呼び出して予測値を見て、予測値の結果をもとに何かアクションを取っていく、で外部システムに連携させたりだとか、と先ほどお見せしたような、まあ、業務アプリケーションの UI ですね、集めたデータをユーザーに分かるような形で見せると、まあ、こういったパターンになっています。で先ほどのデモのイメージで言いますと、実際のこう冷却機器の動きですね、リアルタイムにこうデータが可視化されるといったところがありました。ですのでこちらの方はリアルタイムに流れてくるデータを処理をしてユーザーに見えるような形にしていくというところがございます。で画面下の方では今後こういった利用のされ方をして、例えば10日後にこういう状態になるんじゃないですかという予測値がありますと、こういったものは過去溜め込んだデータとマシンラーニングのような技術を利用して予測値をもとに計画を立てていくというようなところですね。で先ほどお見せしたダッシュボード自体は、まあ、Web のアプリケーションで今回作られているんですけれども、まあ、こちらの方は実際、まあ、いろんな機器からデータを集めても業務要件によって作る画面って変わってきますので、まあ、こちらの方は実際のこうユーザーの業務要件に合った形の画面を作っていくといったところになるかなと思います。そしてもう一つ集めたデータをもとにまあ、ただ見るだけではなくて、まあ、そこで出てきたデータ自体を、まあ、実際の業務システムですね、現実世界に反映させて、まあ、対応していくと、まあ、こういったストーリーになっています。で今こちらのリファレンスアーキテクチャの方では大きく分けてパートが3つありまして、デバイスのコネクティビティとデータプロセッシングアナリティクス、マシンラーニングのマネジメントってありますと、右側の方はプレゼンテーション、ビジネスコネクティビティってあるんですけれども、左の方はもうデバイスとそのデバイスから送られてくるデータを受ける部分ですね。でクラウド側の方はその受け取ったデータを永続化ストレージ保存しますというところであるとか、マシンラーニングを使って予測のモデルを作るであるとか、あとはリアルタイムにこう流れてくるデータですね、こういったものを処理をしていくというところですね。こういったところがクラウド側の処理になります。あとはそこで溜め込んだデータであるとかリアルタイムに流れてくるデータをユーザーにこう見せる画面の部分と、 先ほどの CRM のシステムと連携させるような流れで、実際に業務システム、今現在起こっていることを事前に対応するためにサービスのチケット発行するとかですね、こういった形で外部システムと連携させていくと、こういったパートに分かれております。でこちらのスライドで今のおさらいになりますけれども、大きく分けてリファレンスアーキテクチャとして3つのパートがありまして、デバイスとデバイスから上げてくるデータですね、こういったところ、デバイスとクラウド側のゲートウェイの連携の部分、あとはクラウド側に集まってきたデータ、これを処理をして保存をしたり加工をしたり分析したり可視化したり、そのデータをもとに業務ロジック回したりという部分ですね、これはクラウド側の動きになります。あとその集まってきたデータをユーザーにこう見せるプレゼンテーションの部分と、その分析から出ていた結果自体実際の業務に反映させると、こういった3つのパートに分かれております。そして Azure としましては、こういった各種、サービス構成要素がありますと、こういった構成要素の中に対応するようなサービスですね、用意をしておりまして、こういったサービスを利用して実際のシステムを組んでいきましょうというところになります。でこちらの方は後ほどそれぞれのパートで詳細が出てくるんですけれども、デバイスの方に関して言うと、デバイスの SDK、 簡単に IoT ハブと呼ばれるものにつながるような簡単な SDK を提供しておりまして、こちらの方を組み込んでいただくと比較的簡単に Azure のプラットフォームにデータを上げられますというものがあります。でクラウドのゲートウェイとしては、大量のデバイスからデータが送られてきても受けられるようなもうクラウドスケールのゲートウェイですね、こういったものを用意をしております。でこちらに上がってきたデータというのはリアルタイムにこうストリーム処理をされまして、でこちらの方だとストリームアナリティクスだとか、パッチのストームとか、最近ちょっと試している例を聞くとか、パッチのスパークとかを使って、リアルタイムこうデータ処理とかやっているというのを例も聞いたことがございます。で流れてきたデータをこうストレージとして保存する部分、たまったデータをもとにマシンラーニングの技術を使って予測モデルを作って、それを実際の業務に生かしていこうというところですね。で画面の左上の方はデバイスの管理をするところですね。じゃあ新しくデバイスをシステムにつなぎますといった時のデバイスの ID の登録だとかですね、メタ情報の登録とか、こういったパートになります。でアプリのバックエンドのところは、その実際の業務ロジックが働くようなところになりまして、何らか異常を検知して、じゃあ例えばその機器を止めましょうとかですね、こういった業務ロジックを実装する部分になります。で右側のプレゼンテーション層に行きますと、ソリューションの UX と呼ばれるところは、本当にこちらの方は業務要件に合わせた画面を作るというところになりまして、例えばダッシュボードのようなユーザーにパッと見分かるような形で表現するダッシュボードというところだと、Power BI などを使うケースがありますし、あと業務のアプリケーションの UI というところでは Web のアプリケーションとして作り込んでいくというところになります。で画面下の右下のところは、実際の外務システムとの連携の部分ですね。でこちらの方は実際に作り込んで自社の業務システムと連携させるというケースもあると思うんですけれども、 Azure の方ではロジックアップというものがありまして、よく知られたようなそのパッケージのソフトウェアですね、こういったところと連携するコネクターのようなものを提供していますので、こういったものを組み合わせて外部システムと連携させると、こういったことも可能になっております。それでは概要がこのあたりになりまして、それぞれのパートですね、3つのパートのちょっと中身を見ていきたいと思います。まずはデバイスのコネクティビティの部分ですね。こちら実際の IoT のデバイスと、そのデバイスから上げてくるデータを受ける口の方ですね。こちらの方になります。でデバイスのコネクティビティの方としては、そのデバイスがありまして、こちらの方が IoT ハブと言われるものにデータを上げていくとところになるんですけれども、実際直接クラウドに接続してこうデータを上げられないようなデバイスですね。例えばウェアラブルのデバイスがあったときに、ウェアラブルのデバイス自体は Bluetooth で接続してスマートフォンに接続しますと。でデータ自体はスマートフォンがウェアラブルの代わりにデータを上げるとかですね、こういったケースがあったりしますので、実際にデバイスからデータを直接上げられないような場合でも、ゲートウェイがブリッジをしてデータを上げていくと、こういったパターンになっています。でクラウドのゲートウェイの方は Azure のサービスデータ IoT ハブといったものを利用して、クラウドスケールのゲートウェイですね、その100万台のデバイスがつないでデータを送ってくる、こういったものをきっちりデータを受け取れるとか、デバイスをそれぞれ管理できるような機能ですね、こういったものを持ったゲートウェイというところになります。デバイスの接続パターンのところもいくつかございまして、一番分かりやすいパターンはこの1番のところですね。 実際にこう IP をこう喋られるようなデバイスで自らが IoT ハブに接続してまあデータを上げていくとですね。でこちらの方今プロトコルは IoT ハブの方で3つサポートしていまして、あの AMQP と MQTT と HTTPS、まあ、こちらの方の3つのプロトコルをサポートしています。で実際こちらのデバイスの方から直接 IoT ハブに振られた ID とキーを利用してデータを上げていくというところですね。で2番目の方は実際にその各デバイス自身は IoT ハブに直接つなげないような場合ですね。でこういった場合にはこちらの方にはフィールドゲートウェイと書いてありますけれども、まあ、デバイスの近くにある機器ですね、こういったものがゲートウェイとして代わりにデバイスの代わりに受け取ったデータをクラウドに曲げてあげるというようなパターンになります。で3番目の方はそのカスタムのプロトコルとありますが、例えばその MQP とか MQTT、HTTPS、こういったものをサポートできない場合に、独自のプロトコルをサポートしたいと、まあ、こういったところもサポートできるようになっていまして、カスタムのそのプロトコルを変換するようなゲートウェイですね、こういったもののサンプルのひな型、こういったものも提供しております。でこちらの方のゲートウェイが IoT ハブと連携して、実際の機器の代わりにデータをブリッジして、IoT ハブにデータを上げてやるというパターンですね。で4番目の方はフィールドゲートウェイ自体もカスタムのプロトコルを話すような形でカスタムのプロトコルゲートウェイと連携してデータを上げていくというような仕上げになります。で2番目のところで言いますと、4月の終わりの方にハノーバーメッセに行ったんですけれども、こちらの方だと今工場の中での各機器をつないでデータを曲げていきましょうというときに OPCUA というプロトコルを使って工場の中にある機器と機器を連携させてデータを上げるとかっていったデモをいろんなブースでやっていたんですけれども、こういったところは実際の工場に置かれている機器自体は OPCUA というプロトコルをベースにゲートウェイのデバイスと会話をして、そのゲートウェイの機器が IoT ハブにデータを上げてやるところですね。でこういったパターンのデモを多数やっておりました。でちょっとデバイスのところでお話をさせていただくと、各種デバイスをデバイス上にこうアプリを作り込んで IoT ハブにデータを上げるための SDK ですね、こういったものを製品チーム側で提供しております。でこちらの方は GitHub の方にホストされているので、もう皆さんアクセスいただければダウンロードできるようなところに置いてあります。でこちらの方には、例えば C とか Node.js、Java とかですね、いろんな言語を用意をしておりまして、複数のプラットフォーム上でいろんな言語を使って、一番使いやすい言語ですね、こういったものを利用して、IoT ハブに接続をしていただくというところができるようになっております。でもう一つ今こちらの方はプレビューになるんですけれども、ゲートウェイのそのデバイスを作るための SDK ですね、こういったものを提供をこれベータですけれども始めています。でこちらの方は例えばイメージとしては今画像にあるんですけれども、省電力のデバイスで実際そのデバイス自身はインターネットに直接接続してデータを上げられないという場合をいうようなケースがあると思うんですけれども、こういった時に例えばここの例では Bluetooth を使って、ゲートウェイと連携しますと。でゲートウェイのデバイスの方は Bluetooth 経由でデータを受け取ったデータを IoT ハブに上げていくとですね、こういったゲートウェイの機器を作るための SDK ですね、こういったものも今ベータ版なんですけれども提供しております。で実際にこういった SDK を利用して IoT ハブに接続するアプリケーションですね、作っていく形になります。で今画面の方に出ていますのは .NET のサンプルになるんですけれども、こちらの方は .NET のコードで先ほどの SDK こちらの方のライブラリを利用して IoT ハブにデータを上げていくというところになります。でこのあたりも非常にデータを上げる部分とか抽象化されていますので、 IoT ハブ側で振られた ID とキーですね、こういったものを利用して比較的短いコードでクラウドの方にデータを上げていくことができるようになっています。そして例えば Java のサンプル、例えば同じコードを Java で実装した場合というようなところになるんですけれども、こちらの方も Java 向けにも SDK を提供しておりまして、その IoT ハブというものにつながってもデータを送ったり、IoT ハブからデータを コマンドというんですけど、IoT ハブからプッシュで送られてくるデータを受け取るですね、こういったところも各言語で実装できるような形になっています。ですので、こういったデバイスを接続いただく際には、各デバイスですね、こちらの方にまた C とか .NET とか Java とかいろんな言語をサポートしていますので、こういった言語 SDK を利用して組み込みやすい形でデバイスにアプリケーションを組み込んでいただいてデータを上げてくださいというところがございます。で、ゲートウェイの方は、ゲートウェイ SDK、こういったものを提供しておりまして、その産業系のプロトコルですね、こういったもので連携したデータを受け取って、受け取ったデータを IoT ハブに上げていくというところですね、こういったところも今、製品チーム側でゲートウェイの SDK ですね、こういったものを開発を進めているような形になっています。こちらがデバイス側といったところになります。で、次は Azure の IoT ハブになるんですけれども、でこちらの方はデバイス、大量のデバイスがつながることを前提とした製品のデザインになっています。ですので、こちらの方はもう数百万台レベルのデバイスが常時つながっていてデータを上げてくるですね、こういったシナリオに耐えられるような形で製品自体がデザインされて作られているところになります。ただデバイスとの双方向のコミュニケーションというところで、デバイスから単純にはデータを上げるだけではなくて、じゃあデバイスからこうデータを上げていきますと、それでクラウド化でデータを貯めて分析をして、何らかそのデバイスに指示を出したり、例えばなんですけれども、今こういった部屋で話をしていますと、じゃあ気温がちょっと室温が上がってきて空調を入れたいと、こういったケースがあったときに、うまくシステムを連携させて温度計から取ってきているデータが上がってきました、じゃあそこからじゃあ空調の機器にコマンドを送って室温をコントロールしましょうとかですね、こういった双方向のシナリオが IoT だと必要だろうとところで、 IoT ハブの方ではデータを受け取るだけではなくて、つながっているデバイスに対して何らか指示を送る、こういった機能を持っています。で、3番目は認証というところになるんですけれども、でこちらの方も IoT ハブの方はもうデバイスが外からつながってくるという前提にした機能を多数作り込んでいますので、デバイスごとに ID とキーですね、これはユーザー ID とパスワードに置き換えていただければと思うんですけれども、デバイスごとに ID とキーを振ってデバイスごとそれぞれ認証をしますという形です。それ、例えばデバイスが盗難に遭いましたといった場合には、クラウド側で IoT ハブ上でそのデバイスを無効にしてしまえば、それからデータ上げてこれないといった形になります。で、こちらの方は実際は SDK の方からその ID とキーを使って認証してデータを上げてくるという形になるんですけれども、デバイスの SDK の方は実際デバイスの ID とデバイスのキーを直接こうメッセージに埋め込んで送ってくるわけではないです。で、 SDK の方はそのデバイスのキーを利用してアクセストークンというものを生成して、その有効期限が5分で切れるようなアクセストークンをそのキーを使って生成して、そのアクセストークンとともにメッセージを IoT ハブに上げていくという連携をします。ですので、万が一実際通信レベルで暗号化しているんですけれども、メッセージの中身自体が取られちゃったとしても、その中に入っているその認証情報ですね、そちらのトークンの方は有効期限が振られているような形になりますので、その後盗まれたメッセージそのままリトライで送られてもトークンは無効なので IoT ハブデータを受け付けないという形になります。で、 SDK の方はそのトークンを自動的にリフレッシュするような機能というのを中で持っていますので、SDK をご利用いただくと、あまり意識せずに ID とキーを利用して、トークンをリフレッシュしながらデータをセキュアに上げていくと、こういったことができるようになっています。で、4番目は複数プロトコルのサポートで、現在 AMQP と HTTPS と MQTT、この3つのプロトコルをネイティブでサポートしています。でもしプロトコルに拡張性、これ以外のプロトコルを利用したいといった場合には、プロトコルゲートウェイと呼ばれるものを Azure のワーカーロール上にホストするものがあるんですけれども、こちらの方を実装いただくと、自分たちのプロトコルでデバイスと会話をして受け取ったデータを IoT ハブにブリッジするというところですね、こういった流れを作っていくことができます。で、 IoT ハブの方はこういった形のエンドポイントを持っております。一番よく使われる部分では、IoT ハブがデータを上げてくる部分ですね。で、こちらの D2C、デバイス to クラウド呼んでるんですけれども、デバイス to クラウドのセンドのエンドポイント、こちらデバイスから IoT ハブにデータを上げるところですね。このエンドポイントを一つ持っています。 で右側の方は D2C のレシーブのエンドポイントというのはデバイスが上げてきたデータをクラウド側のシステムが読み取る方ですね。こういったエンドポイントを持っています。でこちらの方のエンドポイントは例えば後ほど出てくるストリームアナリティクスというサービスを使ってデータを読んだりであるとか、あとはカスタムのアプリケーションですね、皆さんご自身で作成されるアプリケーションを使ってデータを読む場合、こういった時にもこちらのエンドポイントを使ってデータを読み取っているという形になります。ですので IoT ハブ自体は受け取ったデータをどこかに飛ばすという形ではなくて、大量のデバイスから送られてきたデータを一時的に IoT ハブの中に貯めておきますといった形の Q になります。で溜まってきたデータは誰かがこう抜き出して永続ストレージに保存するであるとか、そのデータを元に何か業務アクションを起こすとか、データを誰かが取り出して処理をやっていくという形になります。で下の方は C2D のクラウド2デバイスになるんですけれども、でこちらの方はサーバー側からプッシュでデバイスに対してこうコマンドを送るというところですね。例えば電気を消すとかスイッチ入れるとか、ちょっと温度を下げるために空調の温度を調整するとかですね、こういったところが C2D の流れになります。で C2D の方も先頭のエンドポイントと Q のエンドポイントと持っていまして、先頭のエンドポイントはアプリケーションのバックエンド業務ロジックの方からこのデバイスに対してこのコマンドを送ってくださいというのを IoT ハブに一旦預けます。で各デバイスは IoT ハブに接続していて、自分それぞれデバイスごとのその Q を持っていますので、こちらの方の Q に溜まってきたデータを取り出してきて動くという形ですね。例えば電源落としますというメッセージ、アップのバックエンドの方から C2D のセントロエンドポイントに止めてくださいというメッセージを送って IoT ハブの中に一瞬溜まります。でこの IoT ハブの中に入ったデータをデバイスが取り出して業務のロジックをデバイスの中での業務ロジックですね、動かしていくという形です。で一番下の方はデバイスのアイデンティティのマネジメントってあるんですけれども、こちらの方は IoT ハブにデバイスをつないでデータを上げていくためには IoT ハブ上にデバイスの ID とキーを登録していただく必要があります。ですのでこの IoT ハブにデバイスの ID とキーを登録したりであるとか、登録されているデバイスの一覧を出力する機能ですね、こういったものを IoT ハブ側のエンドポイントとして持っています。それでは IoT ハブの方をちょっとご紹介をすると、IoT ハブの方は Azure のポータルで見るとこのような形で表示をされます。で IoT ハブを操作するためにはアクセスポリシーですね、 IoT ハブに対するアクセス権限、こういったものがあるんですけれども、こちらの方を利用してアクセスをしていく形になります。で今先ほどご紹介したデバイスの SDK の方に IoT ハブを操作するためのツールですね、デバイスエクスプローラーというツールが入っていますので、こちらの方のツールを利用して IoT ハブの機能、こちらの方を確認をしたいと思います。で IoT ハブのオーナーというポリシーがありまして、でこちらの方のポリシーを利用すると、IoT ハブに対してデバイスを登録したりとかデバイスの一覧を出したりだとかデータを送ったり取得したりですね、こういったことが操作としてできるようになります。でこちらの方のオーナーのポリシーですね、こちらを持ったアクセス文字列、接続文字列があるんですけれども、でこちらの方をツールの方に設定いただくと、この権限を持って IoT ハブの操作を行いますという形になります。で今は IoT ハブには5台デバイスが登録されていて、これから新規にデバイスを登録するときにはこのような形で生成してやると IoT ハブ上にデバイスが1つ追加されます。今こちらの方はツールでお見せしているんですけれども、こちらのデバイスを登録するような API ですね、こういったものを IoT ハブ側が持っていますので、実際には皆さんがお作りいただくアプリケーションの中でその IoT ハブのインターフェースを叩いてデバイスを登録したりとか一覧を取得したりキーをアップデートしたりですね、こういったことができるようになっています。で今こちらの方にデバイスがいくつか登録されておりまして、でそのデバイス ID を使ってアプリケーションを作っています。で今こちらの方は Windows のアプリケーションで、今私のこのマシンですね、このマシンの CPU の稼働率、CPU の使用率とメモリの空き容量、こういったものをデータとして送っています。で送られてきたデータというのは IoT ハブ側に溜まっていきます。で IoT ハブではデバイスから送られてきたデータを取得するインターフェース、こういったものも持っておりまして、今こちらの方のツールを使ってそのインターフェースにアクセスをすると、今ここに出ているデータですね、こちらのデータが このアプリケーションから送ったデータが IoT ハブに入って、 IoT ハブから今データを読み取っているという形になります。ですので、今これツールを使って読み取っているんですけれども、実際に皆さんがアプリケーションを開発してデータを取り込んでどこかに保存するという処理を書いていただくか、後ほどご紹介するストリームアナリティクスと呼ばれる、まあ、こういったサービスを利用して IoT ハブからデータを取り出して集計処理とかをしてデータ保存したり、するような操作をしていく形になります。そしてもう一つは、クラウドトゥデバイスですね。このデバイスに対して何らか指示を送るといった機能も、持っています。今こちらの方では、じゃあデバイス1を選択して、このコンソールのアプリケーションはデバイス1になりますけれども、でここからコマンドを送ります。で今私の方で作っているアプリケーションでは、デバイスの送信、データの送信間隔ですね、こちらの方をまあ切り替えるような実装をしていますので、今5秒に1回データを上げるようにしているんですけれども、こちらの方からコマンドを送り込むと、そのインターバルをこう 0.5 秒にするんですけれども、ちょっとパッと見見づらいかもしれないんですが、送信間隔が短くなっていくとですね、このようにデバイスに対して指示を送る機能、こういったものも IoT ハブとして持っているところになります。ではスライドに戻りまして、でこちらの方が IoT ハブの機能になります。でこの IoT ハブに連携するために、 IoT のデバイス SDK ですね、こちら先ほどお見せしたものになるんですけれども、こちらも SDK を提供していて、そのソースコードを利用して、皆様お使いのデバイスにアプリケーションを組み込んでくださいという形になります。でこちらのデバイス SDK の方は、Windows 以外のプラットフォームをサポートしておりまして、Linux だとかリアルタイム OS だとか、こういったいろんなプラットフォームに向けに対応する言語ですね、こういったものでアプリケーションを組み込んでいただくことができるようになっています。で開発言語の方も .NET、Java、Node.js、C のライブラリがあって、最近は Python が増えたようになっています。でこちらの方も SDK 活用いただくと、ただ IoT ハブにデータを上げるだけではなくて、先ほどお見せした IoT ハブ経由でデバイスがこうコマンドを受信して振る舞いを変えるですね、こういったところが作れるようになっています。以上がデバイスおよびデバイスから上げてきたデータですね、これを受け取る口のところになります。で次はクラウド側ですね、こう上げてきたデータを処理するところとところになります。でこちら の赤で囲まれているパートですね。でこちらの中でやる役割としては、今左側にちょっと IoT ハブも有効になってしまったんですけど、有効になっているんですけれども、デバイス その ID とかそのメタデータを管理する部分ですね。じゃあデバイスありますと、じゃあそのデバイスはそのどういうデバイス、どういう機能を持ったデバイスなのかとか、そのデバイスの所有者誰なのかとか、現状そのデバイスのステータスは何なのかですね、こういったデバイスのメタ情報を管理、メタデータを管理するために、このようなアイデンティティとかレジストリストアとかデバイスのステートストアとかですね、こういった機能がいるところになっています。で今こちらの方で IoT ハブの方にもこうクラウドゲートウェイの方にブロックがついているのは、 Azure の IoT サービスの場合は IoT ハブを利用して ID とキーの管理は IoT ハブ側で今機能を持っていますので、 ID とキーの管理は IoT ハブに登録するということをやります。でそれ以外のこうメタ情報ですね、こういったものをメタデータのストアに管理をして、例えば特定のビルの中にあるデバイスの一覧を出すとか、特定の所有者を指定してデバイスの一覧を出すとかですね、こういった情報を管理するために、ドキュメント DB とかこういったものを利用して何らかデバイスのメタデータを外部で管理していく必要があります。で今まだプレビューなんですけれども、 IoT ハブの方でもデバイスマネジメントという機能を今プレビューで出していまして、その ID とかキー以外の情報ですね、こういったプロパティを IoT ハブ側でこうデバイスの拡張プロパティとして管理できるように今拡張しているようなところです。でもうちょっとするとおそらくユーザー定義のプロパティ、こういったものを追加できるようになってくるので、今外部で管理をしているデバイスのメタデータですね、このうちのかなりの部分が IoT ハブ側でデバイスの ID キーおよびそのデバイスに紐づくメタデータも管理できるような形になっていきます。で次はストリームのプロセッシングというところですけれども、こちらの方は IoT ハブの方にどんとデータが、いろんなデバイスがデータを上げてきますと、その入ってきたデータをリアルタイムで集計処理をしたり、流れてきたデータをどこかに保存したりするようなところになります。でサービスとしてはストリームアナリティクスであったり、そのアパチのストームとかスパークとか、こういったものを利用してリアルタイムのこうデータの処理をやっていくような形になります。 で、ストレージですけれども、こちらの Azure のストレージを指しているわけではなくて、まあ、永続的なそのデータストアですね、大量なじゃあ機器からデータ上げてきました、その上げてきたデータって保存しておかないと使えないですと、でそうするとどこかにデータは保存しておかないといけなくて、例えば Azure のまあストレージであるとか、SQL のデータベースであるとか、データウェアハウスであるとか、まだプレビューですけれども、Azure のデータレイクストアとか、まあ、こういったものを使って永続のデータ保存していく形になります。でこちらじゃあいつどのサービスを使うのかって話に毎回の議論とかになるんですけれども、やはりなかなかの一つ一発で出るような回というのはなくて、その保存のデータの量であるとか、あとクエリの要件ですね、その保存されたデータがどれぐらいの頻度で、まあ、クエリされるかとか、どれぐらいのこうレスポンスで返ってこないといけないとか、入ってきたデータがリアルタイムですぐ画面から見れないといけないのかとか、あとデータの保存にかかるコストですね、ストレージのようなところにデータをこうドンって置いておくと、まあ、費用はかからないですけれども、当然検索には時間かかりますと形になってきますので、こちらの方は実際まあ貯めるデータの容量と、そのデータのまあクエリの要件ですね、どういう要件でデータを取っていきたいかというところと、あと保存するストレージの価格ですね、まあ、こういったものを検討いただいて、まあ、それぞれまあすぐクエリーかけて結果出したいようなものは、こう RDB に入れるであるとか、とにかく後で確認できればいいからといったものはファイルにしておくとか、 Azure のこうデータレイクストアのビッグデータのストアに入れておくとかですね、まあ、このあたりはなかなか一発で返って出てこないので、実際に要件に合わせて永続のストレージ選択いただくような形になると思います。でマシンラーニングの方では実際先ほどストレージに溜め込んだデータですね、こういったものを利用して、例えば機械の予防保全でいうと、うまく動いているようなその稼働のデータと、こういう動きをしたら壊れました、こういったデータがあったら、まあ、こういったデータを学習させて、どういった傾向になってきたら壊れるのかとかですね、こういったところの予測のモデルを作っていくようなところになります。でアプリのバックエンドのところは、その実際の業務システムですね、そのアプリのロジックを回して動かしていくというところになりまして、ちょっとまたこれからかなと思うんですけれども、なんかサービスファブリックとか使ってやっていくような感じになりそうな感じになっています。でこの中で主要なサービスとして Azure のストリームアナリティクスというものがあるんですけれども、こちらの方はその IoT ハブとかイベントハブに接続して大量に流れてくるイベントデータの処理を行うサービスになります。でこちらの方は特徴としましては、その SQL みたいな構文を書いて IoT ハブにこう溜まってきたデータですね、このデータの塊に対して SQL のようなクエリをかけて処理をした結果を特定の出力先に出力すると、こういった機能になります。で動きのイメージとしては、データの入り口としては入力として IoT ハブとかイベントハブとかがあって、こちらの方にも大量にいろんな種類のデータが入ってきます。で実際こう US の方でやっている例だと、この1つの IoT ハブに60種類ぐらいのこうデータが入ってきたりしているケースもあるらしいんですけれども、まあ、こういった大量に入ってきたいろんなデータをストリームアナリティクスのクエリーの部分で、まあ仕分けをしたりですね、集計処理をしたり、あとはその固まった集計したクエリーで処理した結果をどこかにこう出力するというところですね、まあ、こういった形で大量に流れてくるいろんなイベントデータに対してクエリをかけて出力先を振り分けると、まあ、こういった処理をやる形になります。でストリームアナリティクスの設定の画面の方をお見せをすると、ストリームアナリティクスのこのような画面になっておりまして、指定をするのは入力と出力ですね、まあ、ここからデータを取ってきますというところと、こちらにデータを出しますというところですね、こういったものを指定をします。であとはその入力と出力に対してまあクエリーというものを書いて、ここから取ってきたデータをここに出力しますというような書き方をします。そして入力の定義としては、例えばこちらの方では IoT ハブをまあ定義をしていますので、まあ、この IoT ハブからデータを取ってきてくださいというような設定をして入力を定義します。で出力の方は今こちらの方では SQL とデータベースですね、こちらのストレージと2種類出力先を指定しています。でストレージの方には実際作ったストレージのそのアクセスのストレージのキーを使ってアクセスするんですけれども、じゃあどのフォルダーにどういったパス、どういった命名規約でファイルを吐き出しますとかですね、で出力のフォーマットは CSV ですとか JSON ですとか、こういった出力のフォーマットを指定してデータを流してやる感じ。で中のクエリの方は本当に SQL ライクなクエリになっていまして、でこちらの方のクエリではひとまずすべてのデータをストレージには全部出しますという形にしています。で下の方のクエリでは SQL のデータベースに入れるところは MySQL のデータベースは容量の制限もありますので、例えばその平均30秒平均とか10秒平均とかデータを丸めて入れておくとかですね、こういった処理をやっております。でこのような形でストリームアナリティクスはインプットを定義をします。アウトプットをいくつか定義をします。流れてくるデータに対してクエリをかけて、クエリをかけた結果を特定の出力先ですね、こういったところに出力をしていくといった処理になります。でこちらのがストリームアナリティクスのケースですね。ただストリームアナリティクスの場合は、例えば IoT ハブに CSV とか JSON でデータのフォーマット入っている前提になります。カスタムのこうバイナリのフォーマットとかでデータが入っていったときに、ストリームアナリティクスはそのデータをこう解釈できないんです。じゃあそういったそのカスタムのデータを読んで処理をしたいとか、もうちょっとクエリーではなくて複雑な処理をやりたいとかですね、こういったケースに対応するために、IoT ハブとかイベントハブに直接アプリケーションとして接続してデータを取り出してくるというですね、こういったインターフェースも用意をしています。でこちらの方のイベントプロセッサーホストっていうものがあるんですけれども、こちらの方のインターフェースを実装して IoT ハブとかイベントハブに接続をして、もう自分でこうデータを読み出してきて、その読み出してきたデータに対して自分で処理を書いていくというようなイメージになります。それではこちらの方も実際のコードのイメージをお見せしますと、でこちらのイベントプロセッサーホストのお作法に従ってこのインターフェースを実装してくださいといったものがあるんですけれども、こちらの方のインターフェースを実装すると、こうイベントハブとか IoT ハブにデータが送られてくるたびに、こちらの方のメソッドが呼び出されるような形になりまして、今こちらの方では IoT ハブイベントハブに入っているデータを取り出してきて、で今回のケースの場合はデータ自体実際 JSON で入っている形になるので、取り出してきたデータを JSON に変換して業務処理をやるって形になるんですけれども、 IoT ハブ自体はこうバイナリのデータが入ってくるような形でも構わないようになっていますので、自分が解釈できる形であれば、そのイベントのデータを取り出してきて何らか処理をしてデータ保存するとかアクションを取るとか、こういった形ができるようになっております。なのでこういったストリームアナリティクスを使って汎用的な CSV とか JSON のデータであれば、こうリアルタイム処理を実装することができますここですし、カスタムの処理が実装したい場合にはこうイベントプロセッサーホスト、こういったものを自分で実装いただくと、 IoT ハブイベントハブに入ったデータを自分で取り出して好きなように処理をしていくことができるようになります。次はマシンラーニングになりますけれども、でこちらの方はちょっと別のセッション等で、マシンラーニングのディープな話はぜひ聞いていただきたいなと思うんですけれども、 IoT のこうシステムから見た時のそのマシンラーニングだと、じゃデータが蓄積されています、じゃそこからその予測のモデルを作ってもらいますと、じゃその予測のモデルができたら、その予測モデルをウェブサービスとして公開をしてもらいます。でこの予測のモデルというのは、ちょっとマシンラーニングご存じない方いらっしゃるかもしれないんですけれども、例えば電力の消費予測とかをする場合に、じゃあ今日は平日なのか休日なのかとか、じゃあ気温が何度で、天気は晴れなのか雨なのか、例えばこういった情報と実際の消費電力の結果ですね、こういったものが関係があった場合に、そういうデータを過去データをドーンって渡してやると、その内部的にその関数ができるイメージになります。で入力のパラメーターとして、例えば曜日と天気と気温入れてやると、じゃあ明日の消費電力は3000ですねとか3500ですねとか、こういったデータ返してくれるような関数ができるイメージになります。でこういって作り上げた関数をウェブサービスとして公開する機能がありますので、じゃあこの公開されたウェブサービスを、先ほどの例えばリアルタイムのイベント処理ですね、こういったところが入ってきたパラメータをもとにウェブサービスを呼び出して、じゃあこの機器は明日こうなりますっていう予測値をもらいますと、でその予測値をもとに、予測値が悪ければ何らか事前に壊れる前にアクションを取りましょうとかですね、こういった形で、マシンラーニングの方を、使っていくようなイメージになります。で次はプレゼンテーションのところとビジネスコネクティビティというところで、UI 見せる部分と外部システムと連携させるというところになります。でこちらの方のソリューション UX で書いてあるところ、もうこちらもアプリでも自力で実装するところになります。何らかの手段でデータストアにデータ溜まっていますと、その溜まったデータをじゃあユーザーに対してどう表現するかというところになりますので、 で、Azure ご利用いただく場合だと、アップサービス、ウェブアップとかを使いいただいて、.NET のアプリケーションをホストして、先ほどのようなジョンソンコントロールスのような画面を作っていただくとか、あとはアップサービスの方でも、言語をいくつかサポートしておりますので、私が実際に仕事をご一緒させていただいているお客様でも、Java 使ってアプリを作りたいというケースも聞いていますし、PHP 使ってアプリケーションですね、作っていきたいという、こういったケースもあったりいたします。あとは例えばダッシュボードとか作る場合だと、Power BI とかをお使いいただくと、実際溜まっているデータを比較的簡単に可視化してやるというですね、こういったところもできるようになっていると思います。で、次は外部システム、実際業務システムの連携というところになるんですけれども、こちらの方も実際に自分で実装して、その業務システムと連携していくというケースもあると思うんですけれども、汎用的なパッケージのシステムであれば、その連携するようなコネクタですね、こういったものを Azure 側でも提供しているものがありますので、そういったもので連携できるものであればロジックアップとかをお使いいただくと比較的簡単に外部システムと連携ができるというところになります。一つこの中の代表的なサービスとしては Power BI というものがありまして、溜まっているデータさえあれば比較的簡単に画面を作ることができます。で、こちらもデモをお見せしたいと思います。すいません、今こちらのちょっとアプリケーション上げすぎてメモリとかがきつそうでちょっと止まっちゃっているので、ね、後ほど、お見せしたいと思います。すいません、後ほどと言っていたら、出ました。今お見せしたいと思います。今こちらの方の画面は先ほど の、 そのアプリケーションですね、こういった形でデータをデバイスから上げておりますと。で、こちら以外にちょっと Java の SDK を利用した、Linux からもデータを上げているんですけれども、こういった形で上がってきたデータが、今はストリームアナリティクスで処理をさせて、ストリームアナリティクスから Power BI にデータを送るように、こちらの方のデモでは作っています。で、こちらの方の画面、Power BI の画面では、ストリームアナリティクスで集計処理された結果が Power BI の方に送られて、その Power BI も Power BI のダッシュボードの方で、そのデバイスから送られてきている CPU の稼働率と空きメモリの情報ですね、こういったものを表示をしているという形になります。ちょっと重たそうですね。今自然言語のクエリーをちょっとお見せしたかったんですけれども、また後でアクティブになったらお見せをしたいと思います。このあたりが主要な機能のご紹介というところになります。では次に、じゃあこういったものがリファレンスアーキテクチャとしてございますと、じゃあこういったものを利用して、じゃあ実際にシステムを作っていくという形になるんですけれども、例えば Azure の各種サービスを組み合わせて、本当にシンプルなんですね、実際の業務システムがこれでもあるというわけではないんですけれども、このような形のサービスを組み合わせてシステムを作ることができます。で、デバイスの方にアプリケーションを組み込んでいただいて、好きな言語ですね、プラットフォームを選んでいただいて言語を組み込んでいただいて、こちらの方からデータを IoT ハブに上げていきますと。で、IoT ハブに溜まったデータというものは、ストリームアナリティクスでデータを読み出して、例えばすべてのデータをブログのストレージに保存します。あとは、いくつか丸めて減らしたデータをデータベースに保存して、データベースに保存したデータをアプリで表示しますとですね。で、画面の方の下の流れの方は、特定の識値、例えば CPU の稼働率でいうと、過去5分間の稼働率 80% を超えた場合にアラートを上げると、こういった業務ロジックがあったとすると、ストリームアナリティクスの処理のところで、フィルター処理をかけて、特定の識値に引っかかるものをイベントハブに回していって、カスタムの業務処理ですね、担当者にメールを送るとかですね、このような流れで処理をすることができます。で、こちらの方、ちょっとデモをお見せをすると、いくつかパートを分けて説明させていただくと、まずはそのデバイスから IoT ハブにデータを上げるところですね。で、こちらの方は先ほどご説明した流れになるんですけれども、IoT ハブにデバイスを登録していくところをやります。そうすると、その各デバイスの ID とキーですね、こういったものを利用して、各デバイスから データを上げていくという形になります。でデバイスの方では例えば .NET だったら、まあ、このようなコードを書いていただいて SDK を利用して比較的簡単にデータを上げることができます。複数の言語を利用することができますので Java の言語を利用してデータを上げていただくですね、こういったことも可能になっております。で IoT ハブとの連携の部分というところだと、まずそこですね、アプリを組み込んでデバイス登録してアプリ作ってデータを上げるというところになります。で次のパートのところは IoT ハブからデータをストリームアナリティクスで抜き出して永続ストレージに保存したりとかデータベースに入れるといったところになります。でこちらの方も先ほど画面をお見せしたものになるんですけれども、このようなストリームアナリティクスのクエリーを書いていただいて、まず入力として先ほどデバイスからデータを上げてきたところですね、この IoT ハブを指定します。で出力先として SQL のデータベースですね、まあ、こちらの方には30秒平均とかで丸めたデータを入れています。でストレージの方にはこう生データをこう全部保存しておきますと、まあ、こういったパターンになります。でこちらの方今設定をしていますので、例えばストレージのアカウントにアクセスをしていくと、ストリームアナリティクスから出力したデータですね、まあ、こちらの方がブログのストレージの方に保存されるようになります。で今こちらの方ではストリームアナリティクスからブログストレージの CSV のデータを吐き出していて、その CSV のデータを今、まあ、ダウンロードしてみるといったところですね。こちらの方ができるようになります。このような形でブログストレージであるとか SQL のデータベースですね、データが入りますと。で、その次の段階としては、リアルタイムにデバイスから上げてきているデータを見るっていう部分になると思うんですけど、こちらの方は通常の業務アプリケーションの作り方ほど特に変わりはありません。でこちらの方はリアルタイムに上がってきたデータ、ストリームアナリティクスを使って SQL データベースにデータを入れてるんですけれども、Web のアプリケーションから見たときには、データベースに入ってきているデータですね、こちらの方をクエリをかけて表示するだけになりますので、比較的簡単な作りになるかなと思います。でこちらの方のサンプルでは、ASP.NET の MVC のアプリケーションですね、まあ、こちらの方を作っていて、ちょっと中身ご存じない方もいるかもしれないんですけれども、MVC のコントローラーを利用して、まあ、このデバイスの最新の稼働状況をくださいよというリクエストが来たときに、データベースに対してクエリーをかけて、そのデバイスの最新の CPU の使用率、メモリの使用量ですね、こういったものを返すような画面を作っています。で実際の画面のイメージとしては、例えばこのような形ですね。今デバイスの方から上げてきているデータですね。まあ、こちらをもとに10秒平均とか30秒平均とかにしたデータが SQL データベースに入って、入ったデータをアプリケーションとして表示をしているところになります。で最後のパートはリアルタイムのイベント処理というところになるんですけれども、こちらの方はストリームアナリティクスのクエリの方に特定の式位置の条件を入れて、その条件に引っかかったイベントをカスタムのイベントを処理をしてメールを送るとかですね、こういった業務処理を実装するという流れになります。でこちらの方はストリームアナリティクスのクエリとして、こちらの方のジョブでは入力としては IoT ハブを指定しています。で出力先としてイベントハブですね、カスタムのイベント処理をするためにイベントハブにデータを入れています。でクエリの条件として、今こちらの方では過去5分間の CPU の使用率が例えば 80% 超えましたと、こういった条件にヒットしたらそのデータをイベントハブに入れますというふうには実装しています。でこちらのイベントハブに入ったデータはカスタムのアプリケーションですね、まあ、こちらは実際にはウェブジョブというところでホストして常時動かしていく形になるんですけれども、こちらの方にイベントが入ってくるとこのデータが引っかかってきますので、まあ、ここで引っかかってきたデータをもとに、こちらの方のサンプルでは、まあ、センドグリッドを使って実際担当者にとか所有者にメールを送るですね、こういった流れになります。 でこのような形でその Azure の IoT の仕組みというところだと非同期のメッセージングですね、入ってきたデータがそのままデータベースにドンと入るわけではなくて次のレイヤーの人にこうデータを渡しながら進んでいくという形になりますので、全体を見るとちょっと複雑に見えるんですけれども、このような形でパーツパーツに分けてデータを上げるところ、上げてきたデータをリアルタイムで処理して保存するところ、保存したデータを見せるところ、でリアルタイムのイベント処理するところですね。こういったパートに分けて考えていただくと非常にやりやすいかなというふうに思います。で最後にケーススタディというところでこういった Azure のサービスを利用して実際にこうシステムを組まれているお客様ですね、こちらの方例をいくつかご紹介させていただきたいと思います。で最近SIM トップス様というところにお邪魔させていただいたんですけれども、こちらのパートナー様では例えばこういった大型 その工作機械ですね、こういったところの実際のその制御盤というんですかね、こちらの方に特殊なちょっと機器を設置をして実際ケーブルとか切らずにですね、そこに入っているケーブルにちょっと特殊な器具をこうアタッチすることでそのケーブルの中で流れている電気の情報ってオンオフとかですね、こういった情報を取れるようなものがございますと。でこういったものを大型の機器のところの制御盤のところに設置をして、でこのような形でゲートウェイのデバイス経由でクラウドにデータを上げていくとですね。でこういったものを利用して見えるところは実際お客様のところで実際にやられているそうなんですけれども、生産ラインがありまして、この機器のにそのゲートウェイを設置していますと。じゃあそこの機器から上がってきた情報がこのように表示されるところですね。今ちょっと表示画面ちっちゃいのドッキーのに変えますと、その機器のこう使用状況というか何時にその使われ始めて何時に例えば止まってとかですね、こういった利用状況を可視化することができますとですね。で技術的な面白さとしては実際にその機器を例えばケーブルを切断してつなぐとかってもやらずに、すでにあるケーブルにアタッチしてデータを取ってくるという軽さがあるというところと、あとはこちらの方もクラウドをベースにしていくという形になりますので、これまでだとその工場の中で実際機器を設置したりとかそのサーバー立てて管理するようなものをやっているようなところを、機器だけ設置してデータを上げてもらえればすぐお使いいただけますよといった形のモデルになっていくというところです。で実際のシステム構成としてこういったものを使っていますというのをご提示いただいたんですけれども、こちらも先ほどからご説明した形で見慣れている感じになるかなと思うんですが、このように IoT ハブがあってストリームアナリティクスがあってデータが入ってきてですね、でこちらの方ではちょっと可視化のところで、ウィンアクサのものを使っているというところだと思うんですけれども、このように実際 Azure のリファレンスのアーキテクチャのところでいくつかパーツがあって、そのパーツ自身はもちろん合わなければ組み替えることも可能ですし、適宜要件に合わせて組み合わせてやっていただくような形になるかなと思います。で将来的にはこういったところに機械学習マシンラーニングとアナリティクスの機能を増やしていくというようなところと、あとはそのビジネスモデルの転換としては一度こうシステムを設置していくらという形ではなくて、その機器設置させていただいてもう月額ですぐサービスを提供していくというところですね。このようなところが技術的ビジネスモデル的な変化というところになるかなと思います。でも一点はソフトバンクテクノロジーさんは実はいろいろやられておりまして、あえて製造業もちろんやられているんですけれども、製造以外の情報をちょっとくださいということでお願いをしてみました。でソフトバンクテクノロジーさんはいろいろとその IoT の取り組みをお客様とやられていまして、実際のこうウェアラブルのデバイスを使って、その健康状態というんですかね、こういった情報をじゃあ収集をしていきますと。じゃそれで定期的に、検診というかやってるだけではなくて、リアルタイムで上がってきている情報をもとに、それをもとに事前に対応するであるとかですね、こういったところが可能になるんじゃないかとですね。でこちらの方とかも将来的には溜まってきたデータをもとにその機械学習な仕組みを利用してよりこう予測をして事前に対応していくというような流れになっていくかなと。もう一つドローン、これ実際私も見てみたいんですけれども、ドローンを、ソーラーの太陽電池の発電のところですね、こういったところで飛ばしてその不具合があるようなところとかチェックするというようなところですね。このあたり人でやってるとすごい時間かかったところを、短期間でデータを収集して、リアルタイムにデータを吸い上げて、それをもとに実際の検査にかかる期間を圧縮するとか、人手を減らすとかですね、こういったところを実現しているというようなところの例になります。で最後のところはペッパーを利用して、実際に人がいなくてペッパーがこうユーザーと会話をして、その店舗に来てもらったお客さんが会話しているような情報とかですね、こういったものを吸い上げていってマーケティングに生かしていくというようなところのストーリーになります。 でこのあたりも見ていただくと、全体 そのパーツの並びといったところも大体似たような流れになっているかなというところがご確認いただけます。あとそれぞれ特徴があるところはそれぞれのパーツを入れ替えていただいても構いませんし、得意な特徴のあるサービスとか技術とかお持ちでしたら、そういったところを Azure の IoT のところに加えてやっていただくような形もいいのかなというふうに思います。そして Azure 使っていただくと、このあたりも一連のサービスですね、デバイスからデータを上げる部分から、ビッグデータとかアナリティクス、こういったところをこうまるっとカバーできると、こういったところがバリューかなというふうに思います。では残りの方としては、スライド、リファレンスのポイントをいくつかご案内をさせていただいて、でこの中でですね、今日ご紹介したサンプルですね、こういったものをちょっとチュートリアルのコードですね、こういったものをご提供しておりますので、ぜひお試しをいただければと思います。でこちらの方は実際の PDF で、先ほどのサンプルコードと PDF でこんな形でお試しいただけますよといったところが用意をしておりますので、もしよろしければぜひダウンロードいただいて実際やってみてください。そうするとすごい短時間で本当に作れるんだなといったところを感触いただけるかなと思いますし、で今日のセッションの内容としては Azure IoT のチームが出しているリファレンスアーキテクチャのドキュメント、英語なんですけれども、こちらの方ベースになっておりますので、こちらの方もぜひ見てみていただければと思います。それでは本日どうもありがとうございましたと、アンケートご協力をよろしくお願いいたします。私の方はこれからルーム F のところ、Ask the Speakerのところ、エクスポ会場の方に行ってお話をしたいと思いますので、もしご興味ある方いらっしゃったら、エクスポ会場にお越しいただければと思います。はい、それでは皆さんどうも長い時間、どうもありがとうございました。ぜひ Azure IoT お試しいただければと思います。